FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日はファストバック代表取締役社長の宮川篤さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。株式会社ファストバックの宮川です。
はい、
よろしくお願いします。
ファストバック、これはどういう意味が込められてるんですか？
はい、私は趣味が魚釣りでして
、はい、
1980年に初めて1匹目を釣ったルアーの名前を取りました。
本当にお好きってことですね。
はい。
その時はおいくつですか？
1980年なので13歳ですね。
ほら、
中学1年生です。
それは相当興奮した出来事だったんでしょうね。
そうですね、やはりその2年間ぐらいかかって初めて1匹目を釣ったので、うん、今でもその11月24日なんですけれども、
日にちまで
様子をリアルに覚えています。
どこで？
静岡市の、池ですね。
へー、はい、その、釣ったお魚はどうしたかは覚えてます？
今はね、特定外来生物で、今は持ち帰ることができないんですけれども、当時はそういった規制がなかったので、家に自転車で持ち帰って、水槽に入れて飼ってました。
あ、大事な戦友ですね、はい、それはね。
庭の水槽だったので数ヶ月後に猫にやられて、
ららら
いなくなりましたね。はい、
なるほど。でもそれぐらいにこう強烈な感激を与えてくれた。
そうですね、はい、
じゃあ釣りの会社かというとそうではないと、
はい、ドローンです。
これがまたびっくりですよね。今国内にもドローンの会社ってそんなにたくさんあるわけではない？
いや、でも全国やはりドローンの会社っていうのは、大小様々かなりの数がね最近増えてきております。
うん、ドローン撮影っていうのは見かけますもんね。
そうですね、メディアなんかでもドローンというフレーズっていうのは毎日のように、聞くような状態になってますね。
うん、ドローンを作るのではなくドローンを使って撮影をするということですね。
そうですね、いわゆる空撮、空からの撮影で、はい、撮影をしていくっていうのがメインになります。
ドローンってね、本当にこう割と手のひらに乗るのかしらくらいのサイズのものもあったり、最近は物が運べるようなものもあるって聞きますけど、大きさってどうなんですか？
そうですね、トイドローンって言われる本当におもちゃのドローンであれば、はい、手のひらに乗るようなサイズから、それこそその働くドローンと言われるような産業系のドローンなどだと、軽自動車1台分ぐらいのような大きなサイズまで多様にあります。
そんな大きなのあるんですか？わあ、それだけサイズもあるってことは性能も様々。
そうですね、働くドローンだと積載物というか持ち上げることができる重さが本当に50キロとか、そういったものも開発されていて、山間地に物を運ぶとか、鉄塔の工事で荷物を運ぶとか、
はい、
そういったものにも活用が進み始めています。
もうなんか感覚として全くのこの一市民というか消費者の立場で言うと、映像を見ることと、あとなんかアマゾン荷物運ぶみたいよみたいなことしか知らなかったですけれども、使われている場所は非常に広いってことですね。
そうですね、ドローンというのは最後の産業革命とも言われておりまして、さまざまな分野からその可能性を、かなり注目されているジャンルです。
最後の産業革命、はい、まあ、確かに機関が出てきて、でどんどん大きく物が動くようになってきて、車が出てきてっていう、いろんなそのところどころで私たちの歴史の中にはもう革新的な技術というのが登場してきたわけですけれども、もうその中でも最後と言われる。
そうですね、最後の産業革命 と言われています。
だから先ほどあの働くドローンという言葉が出ましたけど、ね、私たち子どもたちはねよくあの男の子なんかは働く車っていうのでねその名称当たり前のように使いますけど同じように働くドローンがもうすでにいるんですね。
そうですね。あの一般的にはドローンと言いますと先ほどお話ししたように、まあ、撮影するようなものであったり、うん、あとドローンレースなんかでこうあのかなりスピードで
見ます、
はい、サーキットを作ってっていうところが一般的なんだと思うんですけれども、うん実はですねその産業界というものにかなり注目されていて、うん、本当にその世界的なシェアで見ると空撮はわずか10%、
そんなものなんだ。
でそれ以外 90% が産業活用として使われています。
じゃあほぼ本当にその現場で見るというそういうものなんですね。機材というか。
そうですね、
うんはい、扱いとしてはね、はい、はじゃあ現在宮川さんが使ってらっしゃるドローンも、いろいろオファーがあるところってのは産業系が多いんですか。
基本的にはですね空撮やはり空撮がメインなんですけれども、うん、あの産業系のいわゆる働くドローンもあの所有しておりましてですね、うん、でそれであの建物の点検調査例えば
建物を点検調査する、うん、
例えばご自宅の屋根、
うんはいはい、
ちょっと傷んでしまったなっていう時に、はい、今までだとそこを目視で確認することって危険が伴ったりとかするわけですよね。それをドローンを使うとかなり接近して目線でその状態をリアルにこう可視化することができるので、まあ、建物の点検調査であったりとかですねまたはその特殊なカメラを用いて、まあ、赤外線カメラを使って建物の外壁の調査タイルの浮きだったりなどを温度変化によって判別してあこの辺がちょっと傷んでいるよとかあと漏水水漏れはこの辺に水漏れがあるみたいなものを映像として可視化することも可能になってます。
は、はい、これはありがたいと思われる方多いでしょうね。
そうですねやはりその大きなメリットとして、まあ、業務の効率化もそうですしやはりねその安全性の向上、うん、やっぱり高い足場を組んだりとか高所作業というものが今までよりもあの少なくすることができるので安全性の向上ということがかなり優れている点だと思います。
そうですね高いところの点検って本当に大変なお仕事ですもんね。これをドローンがやってくれるし今のお話だとつまりドローンというその空飛ぶ機材プラス、いろんなカメラを載せることができてこのカメラの性能によって働き方も変わってくるってことですね。
まさにその通りですね、うん、やはりそのカメラも通常の映像を見るカメラだけではなくてですね、うん、赤外線だったりとかレーザーであったりとか、カメラ以外にも例えばスピーカーをつけて、注意喚起を使う
上から
呼びかけに使ってみるとか
これからねまたあの夏川なんか遊びに行ったりすることが多くなる機会ですけれどもじゃあ例えばダムの放水があるよなんていう時には、川から離れてくださいみたいなことができるってことですか。
まさにその通りで、うん、あの例えばあの河原であの遊んでいる方々に対して、うんうん、あの注意喚起ですねそのダムの放水がありますよ水位が上がるので、避難してくださいとか例えばゴミを持ち帰りましょうみたいなことも、うんうん、どうしても人から言われるとあのいまいちねそのなかなか浸透するさせるのが難しいんですけど、うん、ドローンが飛んできてそんなことを言えば割とこうあの柔らかい形でね、うん、あの受け入れてもらったりとかそういうこともあの可能になってきて実際にそれはもうあの行っていることの一つです。
もうやってるんですか。知らないところで未来が始まってますね映画で見たり SF でこう、ねはい、読んだりするだけかと思ってましたけど、はい、それがだから最後の産業革命 SF は宮川さんの手に今あるわけですね、
はい、
日常が SF ですねそれへえ面白いな。もうあの今だとそれこそまた夏になると花火があちこちでありますけれども花火もドローンでショーやったりしてますよね。
そうですね、最近の新しいジャンルとしてそのドローンショーというものがありまして、うん、まあ、数百機の機体を事前にプログラミングして飛行ルートを決めてですね、それでショーを行うと、うん、いうことが、まあ、ここ最近流行り始めています。
綺麗ですもんね、あれもね。でかと思うと、私もテレビでずっと西之島という新しく噴火してどんどん大きくなっていく島を追いかけている番組などを拝見するんですけども、噴火しててなかなか人が入れないところはドローンが行って、しかもその土のサンプルとか取って帰ってくるっていうお仕事してますよね。
まさにそれも働くドローンの仕事の一つで、うん、やっぱりその安全性の向上という面で、今までであればね、その例えば航空機を使ったり固定翼を使ったりヘリコプターを使ったりしなければならなかったところを、これドローンで代わりに飛んで調査ができると、うん、でこのメリットっていうのはやはりそのコストの大幅な削減と、うん、やはりその航空機はその天候がねちょっといまいち悪い場合にかなり飛行ができない、
そうですね、飛べないってことになりますよね、はい、
それがドローンですと、まあ、現場まで行っていれば、まあ、ちょっとしたタイミングとかで判断をして飛ばすことができるので、はやはりその今までとは違った活用ができます、
うん、カメラスピーカーの他に何かこう何かを取ってくるっていう作業もできるし、物を逆に、ぶら下げて運んでいって置いてくるってこともできるしってことなんですね、はい、結構まだまだいろいろありそうですね、できることが。
最近はやはりそのそれ以外にもですね、うん、農業への活用も進んでまして、農薬の散布であったり、うん、種まきなどにも、うん、活用が進んでいます。でこれはやっぱり担い手不足の解消にもかなり期待が持たれていましてですね、うん、で、まあ、静岡などでも、まあ、いろんなところで実証実験含めて活用が進み始めている状況です。
始まってるんですね、はい、静岡市もいろいろじゃあやってみようということも、
実際にもうすでに実証実験含めてその農業へのドローン活用というのも始まっていますね。やはりですね、北海道とか東北のような本当に広大な畑があるようなところは、うん、以前からですねラジコンヘリを使ったりとかして農薬散布を行ってきたんですけれども、これはラジコンヘリコプターというのは非常にその操縦技術が難しい。
へ
え、これがドローンに変わることによって、うん、安定して事故を起こすことなく散布が広範囲にできる、短時間にできるといったメリットがあるので、まあ、ここへのご活用というのもかなり注目がされています。
言ってみたらその広大なところで使うっていうだけではなくて、で細やかにさまざまなところにも運んだり、あるいはその様子を見に行ったりということもできるっていうことですね。
そうですね、その広大な場所以外にもですね、うん、逆に言うとちっちゃな配管の中なんかが傷んだ箇所だったり、はい、詰まっているとかっていうのを発見するための機材っていうのもありまして、その狭い中で、まあ、ちっちゃなそのケースに覆われたような機材、機体を使って、うんうん、本当にこう迷路のようなところを進んでいけるようなそういった機材まで、あります。
ロボットみたいですね。
ロボットです。
すごいですね。もうなんか今もっともっと小さくしたら体の中まで入るんじゃないかって気がしてきましたけれども、面白い最後の産業革命というドローンのお話盛り上がってます。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ファストバックの代表取締役プロデューサーの宮川敦さんにお話を伺っています。まあ、ドローンすごい魅力的で、私もできることなら一緒にやりたくなってきました。
そうですね、うん、ドローンは初心者にも優しいので、うん、まあ、本当にさまざまな機体がありますし、通常記念撮影したいとか記念の空撮をしたいみたいなものも非常に入りやすいというふうに思います。う
ん、なんかそっち見ながら海岸で一緒にニコニコしながら走っていくなんて映像とか面白そうですよね。
そうですね。
カレン目線で一緒に走ってくれるみたいなね。で今そのシーンにもぴったりな感じのするオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥ、今回リクエストいただいたんでかかってますけれども、これ何か思い出おありなんですか？
そうですね、この曲はですね、私が少年時代に、まあ、子供から少年に変わる頃に、はい、ちょうど1980年前後だと思うんですけれども、まあ、時代がね、子供ながらに大きく変わっているなというのをこう肌で感じたような時代で、
すごい子供ですねそれ、
例えばキャンディーズから松田聖子に変わったりとかですね、はい、なんとなくこう時代の勢いというか、そういったものがフォークからまた明るいポップスに変わったりみたいなところを、の中で、聞いたのがこのオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥっていう曲は、うん、まあ、やはりその頃って洋楽への憧れってありますよね、うんうん、でやはりラジオからこう聞こえてきたこの歌に、うん、なんてかっこいいんだろうと、こういう世界があるんだなっていうところが強烈に覚えてましてですね、
なんか時代に対する肌感覚が優れてらっしゃるんですね、宮川さん。
それはちょっと自覚はないんですけれども、でも確かにやはり70年代から80年代に変わる頃って何かが違うなと。
大人はね、そういうのいろいろ考えてこう商売に生かしたりとかするんだと思うんですけど、中学生くらいでそれ感じるってすごいことだと思います。
うんですかね、
うん、割とこういろんなこと考える子供だったんですか、
というよりも、うん、まあ、直感的にやっぱり肌感覚で面白いものは面白い、うん、刺激的なものは面白いっていうような、うん、まあ、そういった時代背景もありまして、うん、例えばプラモデルがラジコンになったりとか、いろんなものがやっぱりその経済もどんどんこう上向きの時代でしたから、やっぱりその本当にこういろんな刺激というものがこう増えていく時代でしたね、
うん、そうですよね。身近にあるものだってどんどん変わってきましたもんね。何一つとっても、まあ、ここのところのまたスピードがものすごいので、ついその前のことを忘れがちですけれども、出だした頃っていうのも驚きのものっていうのがその頃またたくさん出てきてるってことですね。
そうですね、やはり当時ラジオを聞くとですね、外国の洋楽の、ね、トップいくつみたいな番組が結構ありまして、うん、ありましたね。それをラジカセで、うん、カセットテープにダイレクトに収録をして後でこう聞いて楽しんでたんですけれどもね、やはりその洋楽というのはその今までと違ったこうなんて言うんでしょうね、感動みたいなものがね、うんうん、
キラキラしてましたよ ね
輝きをすごい感じて、はい、かっこいいなっていうのがね、率直な感想でしたね、
はい、じゃあ音楽もよくやってらっしゃったんですか。
そうですね、やはりその洋楽一辺倒みたいになりましたね、うん、そのぐらいから
、ね、
はい、
ラジオとか他にこうなかなかそういう情報を取るところがなかった時代でもありますもんね。
そうですね、やはりそのテレビラジオで、テレビもそのまだ2局しかね静岡ないなくて、
そっか、
でちょうどその頃に80年ちょっと前70年代後半に2局増えて民放4局になった時代なんですよね、は
い、そうか、
いろんなものがどんどんこう
確かに変わって
ね、進化していたというね、はい、そういう時代でしたね。
で実はその中の一つの会社にお入りになるわけですね。
いずれそういうことになりました、
は
い、
それはその頃からやってみたいなっていう、テレビを見るんじゃなくて向こう側のことやってみたいなっていうのは思ってらっしゃった。
いや、それは全くなくてですね、
ない、
そこに、いずれその、まあ、結果的には静岡の放送局に就職することになるんですけれども、まあ、これは学生時代にアルバイトをしていて、まあ、その流れでいろいろありまして、うん、そこに就職をしたという形ですね、う
ん、でその放送局ではどんなお仕事をしてたんですか。
カメラマンですね。
じゃあもうやはり今につながってきますね。
そうですね、うん、やっぱりカメラマンで報道カメラをやったり、
厳しかったですねそれは。
そうですね、まあ、当時はやっぱりその体育会系でして、うん、そのフィルム上がりの先輩方からかなり厳しい指導を受けながらね、
まあ、本当に私もそういう現場見てましたけども、まあ、そういうとこも立ったこともありますけれど、だってあの頃の機材重たかったでしょ
そうですね、今と比べると
今ねドローンに詰めるくらいになっちゃいましたけどあの当時は背負うだけでも大変なことですよね。
そうでしたね、もう10キロ以上当たり前で、うん、逆にバッテリーはもう本当に10分も持たないようなね、 でテープも大きかったですし、もう荷物も大荷物になって、
まあ、スタッフも大勢いてね。
そうですそうです、はい、
うわ、じゃあその頃は現場を走り回りながら。
そうですね、もう県内はもとよりその本当に東、阪神淡路大震災であったりとか。
いらっしゃいました。
行きました。もう、うん、大きなその自然災害はほぼ行きましたし、あとオウム事件の時の担当であったりとか、毎日現場に
遠くまで行きましたね、
はい、張り付きで、うん、
富士山の麓まで。
そうですそうです、
は
い、いろいろ本当に報道制作から、まあ、バラエティからスポーツから、うん、J リーグも始まりましたし、
全然違う分野を全部。
そうですね、はあ、J リーグなんかもほとんどもう 毎試合、撮影に行ってました。
カメラさんってね、割とその今はジャンル分けされてるじゃないですか。報道のカメラの方、スポーツのカメラの方、バラエティの方、そうじゃなくて全部の現場を。
そうですね、基本的にやっぱりそんなスタッフ数多くないっていうのと、で基本的には最初は報道のカメラマンだったんですけれども、うん、どうしてもその、まあ、いろいろドキュメンタリーをやったり番組を作ったりっていう時に、うん、まあ、だんだんだんだんいろんなジャンルをやるようにはなっていきましたね。
じゃ今のドローンには本当に全部生かされますね。
そうですね、やはりその現場感っていうのがね、うん、一つその、まあ、自分の強みであるなっていうのを思っていまして、うん、例えばその自然災害現場特有の現場感、うん、本当に無常な静けさが流れている中で目の前に凄惨な状態が広がっているっていうのも、やっぱりこれ現場を踏まないと、初めてそういうところに訪れていた場合は非常にそのいろんな意味でショックを受けたりするんですよね、うんうん、本当に冷静でいられなくなったりとか、うん、そういった意味で、まあ、私はいろんな現場を体験させていただいたので、ドローンをやる上でも、まあ、どういうことに注意してやればいいであるかとか、うん、そういったものは分かるようになっていましたね。
うん、今も災害はねもちろん続くわけですけれど、そういう現場でもじゃあ使えるドローンになっているってことですね。
そうですね、最近のドローンというのは今までとやっぱりステップアップしてですね、うん、その産業系ドローンなんかを使うと、自然災害の現場の現状がどんなふうになっているかをいち早く、まあ、可視化できるように、まあ、映像であったり、まあ、測量をするようなね、
うん、
例えば土砂崩れがあった時にどんな状態でどんな容積で何がどのぐらい崩れているかみたいなものも、まあ、本当に速やかにデータとして収集することができるので、うん、まあ、そういった意味ではドローンいろんなところでこう活躍できます。
そうですね、まあ、この静岡市も非常に複雑な地形を持っていますので、例えばこの寸断されてしまうような地域っていうのも今も想定されてるんですけれども、そういうところも助けに入ることもできるでしょうし、さっきお話しいただいたようなマイクスピーカーがついていれば、もうすぐ来ますから頑張ってくださいって励ましもできたりしますよね。
そうですね、やはりそういった本来は人がやらなければならなかったことを代わりにドローンが、まあ、やってくれるような時代になり始めています。そ
う
です
ね、かなりこれはもう、可能性が開けているといいましょうか、まだまだいくらでも変わっていくことができる、プラスアルファができそうな、そんな業界になりそうですね。
やはり可能性は無限だと思うんですもんね、うんうん、可能性は無限だと思うんですけれども、一方でですね、やっぱりそのドローンって、その例えばそのドローンを活用したい、導入したいんだけれども、どうしたらいいかわからないっていう、うん、その一歩踏み出すことがね、非常にその躊躇してしまうっていうお声も結構聞くものですから、
これだけあったらどれ買うんだろうとかね。
そうですね、その辺で運用する上でのルールだったりとか、まあ、法律みたいなものもかなりシビアにありますので、
あ、うん、そうでしたね、なんか規制が始まってもうちょっと経ちますもんね。
そうですね、ドローン元年と言われているのが2015年なんですけれども、これ首相官邸にドローンが墜落した
ありました、大変な事件があ
ったんですけれども、うん、まあ、そこが一つ そのドローン元年と言われてまして、一方であの辺りからドローンを活用していこうということが国の方針としても決まって進めているような状態です。でどうしてもやっぱりそうは言ってもなかなか静岡でもドローン飛んでる姿ってあまり見たことないと思うんですよ。なので本当にちょっとしたことであってもドローンって こういうものに活用できるのみたいな、そういった疑問があれば、あの何でも聞いていただければ、
そうです
ね、はい、お答えできる。
そうですね、まずはそこからですもんね。今静岡市も実証実験でいくつかあるとおっしゃってましたもんね。
そうですね。
どんなことやってるかちょっと教えていただけます。
私がやっているのは、いろんなその業者さんがいるんですけれども、例えば映像をのデータっていうのはやっぱデータとの戦いで、データが大きいと重たくて読み込めなかったとか、ドローンのデータもかなり重たいんですよね。でこれをすごく圧縮して、それを配信したりっていうことが可能かどうかみたいなものをタイアップして実証実験やってみたりとかですね、そういったことも新たにやっているところです。
なるほど。というわけですので、かなりな無限の可能性があるので、今からでもドローンを扱う方になりたいっていうようなね、その分野として働き手がこれから増えていく分野にもなりそうな気がしますよね。そういう方には教えていただけるんですか？
はい、弊社ではですね、そのドローンの操縦レクチャー、みたいなものもやっておりましてですね、先ほど言ったんですけれども、やっぱりその飛ばすにあたっての現場感っていうのが必要で、こういった場所ではこういうふうにこのように飛ばすのがいいですよ、こういうことは危険ですよ、みたいな判断っていうのが最初はできないと思うんですよ。
わからないです、はい、だって空飛んだことないですもん。
なのでそういったものをレクチャーすることが可能です。
なるほど。もうね、すでに長いキャリアになってらっしゃるという宮川さんだからこそ教えていただけることがたくさんあるんじゃないかと思います。さあ、それではいよいよ最後になりますが、もしラジオをお聞きの方に何かメッセージございましたらお願いいたします。
はい、ドローンに関するですね、本当にちっちゃなこと何でもいいんですけれども、ご質問がございましたらですね、弊社ファストバックの方にお問い合わせいただけると幸いでございます。
ひょっとすると聞いていて新しい、事業パートナーになりたいなんて方も出るかもしれませんね。
事業パートナーも大歓迎でございます。
ね、はい、いろんなところで活躍していただければ、最後の産業革命といわれるドローンの可能性聞いていてなんか未来が明るくなってきました。 SF は始まってました。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ファストバックの代表取締役社長宮川敦史さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。